本文に入ります。特集龍ヶ崎で暮らす。令和4年も転入者が転出者を上回る。総務省から発表された住民基本台帳人口移動報告2022年令和4年によると、龍ヶ崎市は令和4年の1年間で市外からの転入者が市外への転出者を81に上回る転入超過となりました。転入超過は令和元年、令和3年に続く傾向です。5歳刻みの年齢別で見ると、転入が最も多いのが15歳から19歳です。この年代は大学入学とも重なることから、流通経済大学のキャンパスがある町ならではの特徴かもしれません。当市が特に人口流出防止や転入の促進に力を入れている子どもの状況に目を向けると、0歳から4歳が20人、5歳から9歳が11人の転入超過となっており、令和3年に続き転入が上回る傾向が続いています。その他では40歳以上が転入超過となっていますが、大学卒業の年齢と重なる20歳から24歳は転出超過の傾向です。転入・転出者数全体、転入2992人、転出2911人、差し引きプラス81人、男性転入1653人、転出1603人、差し引きプラス50人、女性転入1339人、転出1308人、差し引きプラス31。転入超過の主な年代、第1位15歳から19歳87人、第2位40歳から44歳47人、第3位0歳から4歳20人。出典。総務省住民基本台帳人口移動報告2022年。ここまでの担当は網谷でした。
千葉県内からの転入者は増加。市住民基本台帳に基づく市の独自集計では、令和4年は千葉県からの転入者が前年比で89人増加していました。特に都市へのアクセスが良い我孫子市や流山市、成田市からの転入が増えています。令和3年4年は千葉県内から約60人の子どもが転入しています。近年都市への移住を相談される子育て世代は、都心にアクセスしやすく自然豊かな環境でのびのび子育てしたいとの思いや、自分が育った龍ヶ崎で生活したかったと U ターンを希望するケースが増えている印象です。茨城、千葉、東京、都県別の都市への転入者数。令和3年、茨城県内から1120人、千葉県から436人、東京都から325人。令和4年、茨城県内から1112人、千葉県から525人、東京都から294人。傾向。茨城県内から変化なし、千葉県から増加、東京都から減少。千葉県内の主な市からの転入者数の変化。令和3年、松戸55人、成田17人、柏74人、流山20人、我孫子36人。令和4年、松戸51人、成田33人、柏79人、流山39人、我孫子73人。前年比、松戸4人減、成田16人増、柏5人増、流山19人増、我孫子37人増。出典。住民基本台帳に基づく市独自集計。令和4年。 暮らし続けてもらえることも大切な視点。市が行っている住宅取得補助事業の利用者アンケートでは、龍ケ崎を選んだ理由を伺っています。近年の回答の傾向はあまり変わらず、トップは生まれた市、以前住んでいた。次いで通勤通学の利便性。3番目に親が市内に住んでいるが続きます。その結果から利用者や家族が龍ケ崎にゆかりがある方が多いことがわかります。つまり、この町で暮らし続けたい、地元に戻ってきたいなど、龍ケ崎での生活経験から暮らし続けていく場所として当初を選んでいただいているケースが多く見られます。住宅取得補助事業は若者・子育て世代が対象です。近所に親が住んでいる、住み慣れた町だから安心して子育てができるメリットがあると考えている方が多いのかもしれません。その他に、龍ケ崎を選んだ理由として、住宅環境が良い、子育て・教育環境が良いがあります。特に子育て環境は、市が行うまちづくり市民アンケートで、年々満足度が高くなっているのが特徴です。龍ケ崎に家を建てた理由は、近年のトップ3。1位、生まれた市、以前住んでいた市だから、令和3年度、58人、40.8%、4年度、74人、47.1%、2位、通勤通学の利便性、令和3年度、56人、39.4%、4年度、56人、35.7%、3位、親が市内に住んでいる、令和3年度、47人、33.1%、4年度、42人、26.8%、令和3、4年度の住宅取得補助事業利用者アンケートより、複数回答可でした。住んでもらう、住み続けてもらう、そのためにこんな取り組みもしています。市では、茨城県が行う移住セミナーや、民間団体が都内で行う移住フェア、市外やオンラインでの独自のイベント開催などで、龍ケ崎の暮らしやすさを紹介しています。実際に相談会に参加して、龍ケ崎に U ターンや移住した方もいます。説明すると意外と驚かれること。東京駅まで1時間圏内、柏駅まで20分。茨城は遠いと思っている方が多く、地図を見せると意外とアクセスが良いと驚かれます。学童保育はすべて学校敷地内。首都圏では学童保育施設が学校敷地外というケースがあります。龍ケ崎市では学校敷地内で実施しており、安全面からも人気です。スーパー、ドラッグストア、ホームセンターが約30件。生活するのに不便なのではと心配する方も多いのですが、日常生活に欠かせないスーパーやドラッグストアの数を説明すると安心してもらえます。ここまでの担当は呉でした。
ご存知ですか？空き家バンク制度。龍ケ崎市空き家バンク制度は、家を売りたい、手放したい、貸したい方と、家を買いたい、借りたい方を結びつける制度です。公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会により、ドラフト制で担当する不動産業者が推薦されます。物件の取引に意欲・自信のある不動産業者が手を挙げてくれることや、物件情報が不動産業者のホームページだけでなく市公式ホームページにも公開されることで、信頼感や安心感が得られ、物件を探している方の目に留まりやすいといった強みがあります。大切な家が将来残された家族の負担にならないために、財産の中でも不動産、家、土地は大きな割合を占めることが多く、早いうちから相続について考えておかなければ、配偶者やお子さんなどの親族、相続人に思いがけない負担をかけてしまうことがあります。家は人が住まなくなると 急速に劣化します。敷地内の草刈りや建物の換気など、定期的な管理が必要です。建物の修繕費などが金銭的な負担になることもあります。空き家をそのままにすると、固定資産税などの納付だけでなく、建物の修繕費や敷地内の除草、換気など、管理のための移動費など、手間だけでなく、金銭的な負担も発生します。また、建物の劣化による倒壊や屋根材の飛散など、人に危害を与えてしまうかもしれない危険な状態となります。不安や負担を残さず、財産を残すためにも、相続やお子さんとの同居など、家について考えてみませんか？増えています。空き家バンク登録件数。空き家バンクの登録相談や成約件数は年々増加しています。令和3年度は6件。令和4年度、令和5年1月末現在では13件、2倍以上に増えています。補助金制度もあります。詳しくは生活安全課へお問い合わせください。物件例、昭和57年築、築41年、敷地 231.14 平方メートル、建物 119.65 平方メートル、1100万円で売買。その他の物件情報は二次元コードからご覧ください。空き家の年間負担額モデル。空き家の維持費の具体例を見てみましょう。物件例、平成元年築、敷地約220平方メートル、建物約120平方メートル、木造2階、土地評価額約635万円、建物評価額約160万円、固定資産税、都市計画税約5万2000円、管理のための水道代、電気代約3万円、敷地内の除草年2回約9万円。これはシルバー人材センターに1回2日間で依頼した場合の金額です。合計約17万2000円です。心配な時は不動産のプロに相談。空き家や空き家になりそうな家をお持ちの方はぜひ、不動産の無料相談会を開催します。公益社団法人、茨城県宅地建物取引業協会、牛久龍ヶ崎支部主催の不動産無料相談会を行います。空き家、空き地をお持ちの方、自宅が空き家になりそうな方、相続人や後継ぎがいない方、その他不動産に関する問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。宅地建物取引士の資格を持つ不動産のプロがご相談を賜ります。日時、3月18日土曜、19日日曜、午前10時30分から午後4時30分。場所、サプラ2階多目的ホール。申し込み方法、3月6日月曜から17日金曜に、茨城県宅地建物取引業協会、牛久龍ヶ崎支部へ電話で申し込み、申し込み先問い合わせ、茨城県宅地建物取引業協会、牛久龍ヶ崎支部、電話 029-830-7712。 移住や定住の相談窓口は、町の魅力創造課、電話内線376。空き家バンクの相談窓口は、生活安全課、空き家対策室、電話内線492。子供の笑顔が続く町へ。子供と龍ヶ崎で憧れの仕事を体験してみよう。タツノコワクワクワーク初開催。2月18日、19日に、 市内6事業所の協力で、子ども向け職業体験イベント、タツノコワクワクワークを開催しました。このイベントは、市職員の政策提案をきっかけに企画し、初めて実施。市内には、様々な産業や事業所があることを知ってもらい、子どもたちの思い出作りや、龍ヶ崎への愛着醸成を期待したものです。定員約150人の枠に500人を超える応募があり、当日は抽選で選ばれた子どもたちが参加。消防士になりきっての放水訓練をはじめ、駅員体験や定員体験、流通経済大学での新入生歓迎ボード制作のお仕事を体験しました。最初は緊張していた子どもたちも徐々に笑顔に。最後は楽しかったと笑顔で体験を得ました。保護者の皆さんからは、地元に根ざした素敵なイベントでしたとお褒めの言葉もいただいています。子どもの笑顔が続く町へ。今後も当市では龍ヶ崎で暮らしていてよかったと感じていただけるような取り組みを進めていきます。協力いただいた企業は、関東鉄道株式会社、龍ヶ崎消防署、流通経済大学、ロコモショップ龍ヶ崎店、伊東洋華堂龍ヶ崎店、桂不動産龍ヶ崎支店です。各職場で真剣に仕事に取り組んでいる子どもたちの写真が多数掲載されています。ここまでの担当は、我が妻でした。